なちっこの教えて横手市議会。さてここからは第2第4月曜日放送のなちっこの教えて横手市議会のコーナーです。今回で13回目の放送となりました。このコーナーは横手市議会について市民の皆さんに分かりやすくご紹介するため、毎回ゲストの方をお招きしてお送りする番組です。なちっこと一緒に議会を身近に感じてみませんか。さて今回なちっこのサポートをしていただくのも横手市議会広報委員会の高橋聖子さんです。今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて今回のなちっこの教えて横手市議会、前半は行政視察報告について、厚生常任委員会の土田百合子副委員長からお話しいただきます。後半の市議会って何のコーナーは請願陳情についてお送りします。それでは初めに厚生常任委員会の土田百合子副委員長から行政視察報告についてお話を伺いましょう。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて初めにですね、初歩的な質問になってしまうんですけれども、行政視察というものについてどんなものなのか、そしてなぜ行うのかお聞きしたいんですけれども。
はい、厚生常任委員会では保育園、高齢者、環境、病院事業などを審議しております。市民の皆様の本当に生活の全般にわたる委員会ですので、行政課題は数多くあります。はい、その解決のためにその事業の比較調査研究など、先進的な取り組みを視察することによりまして、投資の欠けている点などを改善していくようなヒントが見つかると思います。
はい、そうなんですね。今回行われました厚生常任委員会の行政視察の目的と視察場所について教えていただけますか。
はい、7月3日から3日間の日程で北海道釧路市、苫小牧市を視察いたしました。釧路では生活保護分野における自立支援プログラムで、また苫小牧市では介護支援生き生きポイント事業について視察してまいりました。
はい、そうなんですね。釧路市での行政視察でですね、特に注目した点というのはどういったところだったんでしょうか。
釧路市においては非常に保護率が高くって、はい、人口18万2000人に対して受給者は約1万人で、18人に1人が受給者という、現状がありました。
そうなんですね。
このような中で釧路市では自立支援プログラムの実施しているんですね。でその視点は、はい、生活保護受給者を地域社会から排除しない、そして貴重な街づくりの戦力として位置づけているところにあります。で生活保護の問題は、はい、やはり福祉政策にとどまらなくて地域政策として捉えているところにあります。そして生活保護受給者の方が持っている力を十分発揮できるような居場所や役割を行政として提供していこうというのがこの取り組みであります。
はい、さてそれでは苫小牧市の行政視察では特にどんな点に注目したんでしょうか。
ですね、介護支援生き生きポイント制度でありますけれども、はい、65歳以上の方が介護ボランティア活動を通じて地域貢献をすることで、高齢者自身の介護予防の推進と生き生きとした地域社会づくりを目的とした制度なんですね。で苫小牧市では東京の稲城市の先進自治体の事例を参考に今年度から事業が展開されております。
はい、
でボランティア登録は65歳以上で介護認定を受けていない方を対象としておりまして、活動の実績に応じてポイントを付与いたしまして換金をしております。でボランティアを受け入れる施設の管理機関は社会福祉協議会に委託して現事業の介護予防事業であるという位置づけを強調しております。
さて今お伺いしました釧路市、苫小牧市の行政視察の注目した点ですとか、お聞きしますとですね、やはりこう横手市でも活用できたりする部分もあるんじゃないかななんて思ったりもするんですが、今回ですね行政視察を行うにあたって各事業について事前に資料などもご覧になったかと思うんですよね。実際に現場に行って視察されてのこう違いですとか、いった感想などもお聞きしたいんですけれども。
はい、 やはり視察にあたって事前にそれぞれの事業 の資料ややはりネットからこう目を通しておりますけれども、実際に訪問して担当の方から直接にその話を聞きますと、はい、資料に書かれている言葉ばかりではなくて、より一層こう深い研修になっていくわけなんですね。例えば釧路市においては、生活保護受給者の方がボランティアをするということに対して私は非常に不安でありましたけれども、はい、その参加者の声をお伺いしたときに、その週1回 そのボランティアが本当に楽しみで、よかったって、参加してよかったっていうような声がありましたし、はい、またヘルパーのボランティアに参加して本当にその自分の自立のきっかけとして役に立ちましたっていうようなお話をこう伺うと、やはりただ資料では伝わらないような素晴らしいこう活動が直接にこう伺えて、
はい、
自分が不安に思っていたことが解消されました。
ああ、そうなんですね。やっぱり実際に行ってそこでボランティアを実際にされている人の声を聞くと、やっぱり考え方もちょっと違ってくるんですね。
そうですね。
はい。さて今回2つの都市でですね、視察されたということなんですけれども、横手市でもこういった部分を生かせるんじゃないかなという、そんな内容あったでしょうか。
釧路市 の生活保護の分野におけるその自立支援プログラムですけれども、はい、全部がその当てはまるわけではないと思うんですね。でもやっぱりそのボランティア活動っていうのはぜひ提案したいなというふうに思っております。なぜかと申しますと、はい、どうしてもその孤立してしまう面が私はあると思うので、この社会とつながっていくっていうことはとてもその大事なことだと思いますので、こういった部分については提案していきたいなというふうに思っております。
そうですか。やっぱり横手市という市の特徴もあるかと思いますのでね、それに合ったやり方でいろんな人がこう活躍できる場をいろいろ作っていってもらいたいなと同じく思いますね。
やはりみんなが元気にその頑張れる社会っていうのをやはりその作っていきたいっていう思いがありますね。そして介護保険の方でありますけれども、行き来ポイント制度もそのやはりその介護予防にもつながりますし、なんといってもその健康寿命がその長くなっていくっていうことはやっぱり嬉しいことだと思うんですね。
そうですね。
ぜひやっぱりこういう制度が実現できるようにこれからも推進していきたいなというふうに思っております。
ありがとうございます。さて、厚生常任委員会の土田百合子副委員長からお話を伺いましたが、最後になるんですけれども、ラジオを聞きの皆さんへメッセージをお願いできますか。
はい、やはり生活保護は憲法で保障されているものでありますので、困ったらですね、ぜひ遠慮しないで福祉課の方へ相談に来てほしいなというふうに思っております。やはり政治は生活そのものでありますので、議会に関心を持っていただいて傍聴にも来ていただきたいなというふうに思っております。
ありがとうございました。さて、番組前半は厚生常任委員会の行政視察について土田百合子副委員長からお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、後半は市議会ってなーにのコーナーです。市議会の仕組みについて議会事務局の方にお話を伺うコーナーなんですけれども、今回はですね、請願陳情というちょっと難しそうな内容について伺っていきましょう。お話を伺うのは議会事務局の佐藤和さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、議会の中継を見ていますと、よく請願ですとか陳情という言葉が聞こえてくるんですが、この請願陳情って一体何なんでしょうか。
はい、市政などについて意見や要望があるときは、誰でも市議会にその要望を申し出ることができます。市議会議員を通して市議会に申し出ることを請願と言い、議員を通さずに直接申し出ることを陳情と言っています。
そうなんですね。そういう違いがあったんですね。横手市議会でもこれまで市民の皆さんから多くの請願陳情が提出されていると思うんですが、例えばどんなものがあるんでしょうか。
はい、一例を挙げますと、学校教育について少人数学級の推進を求めるもの、ワクチン接種へ公費の助成を求めるもの、 TPP の 締結参加に反対するもの、うん、道路整備や速攻改良に関するものなどがあります。あ、
そうなんですね。やっぱりさまざまなものがあるんですね。さて、請願や陳情なんですけれども、どんな方法でどちらに提出すればいいんでしょうか。
はい、文書で提出していただくことになります。法文、日本語で請願陳情の趣旨、提出者の住所氏名など一定の必要事項を記載した議長宛の文書を横手地域局6階の議会事務局へお持ちいただければ結構ですが、市外から郵送で提出された場合などは審議の対象外となることがあります。
そうなんですね。任意の用紙で構わないということなのでね、なちっこでも出すことができるということなんですよね。はい、提出された請願や陳情は議会の中ではどのようにして審議されるんですか。
はい、請願書、陳情書の内容に基づいてそれを所管する常任委員会あるいは議会運営委員会などに付託いたします。先ほどの質問でも少し触れましたが、陳情書が受理された場合でも個人のプライバシーを侵害する恐れがあるものや、はい、市の事務に関係しないものなどは、委員会への付託以前に例外的な取り扱いとして議会での審議除外の対象となることがあります。
そうなんですね。
常任委員会に付託されてからの流れは議案の審査と同じで、担当する委員会での審査を経て本会議で採択か不採択かを決定します。審議にあたりましては意見や説明を聞くため、提出された方に委員会等への出席をお願いすることもあります。
そうなんですね。委員会へ出席をお願いされることもあるということなんですね。はい、採決の後はどのようにしてこう処理されることになるんですか。
はい、採択不採択に関わらずその結果を請願者陳情者へ通知いたします。
はい、
採択された請願や陳情については市長に送付します。その後の経過について議会に対し報告するよう執行機関側に求めていますので、一定期間を経てそれがどのように処理されたのか、その結果どうなったのかについて確認できる仕組みになっています。
うん、そうなんですね。
少し話がそれますが、
はい、
市民生活に重要なことであってもそれが国や県の仕事である場合など市の力で解決できないこともありますが、
はい、
このような場合は意見書という形で国会ですとか関係行政庁あるいは県知事などに送って市議会としての意思を表明しています。
そうなんですね。よくわかりました。請願陳情とかという言葉を聞くとちょっと難しそうだなと思うんですけれども、あと議会頼りにも採択や不採択の結果が議会頼りにも掲載されているということなのでね、請願陳情の意味がわかるとその見方もやっぱり変わってきますね。ありがとうございました。市議会って何のコーナー、請願陳情ということについてお話を伺いました。佐藤和さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、それでは最後になるんですけれども、聖子さんからお知らせがあるということでお願いします。
はい、横手市議会では10月21日日曜日に横手黒毛和牛や横手産農産物を支援しようということで頑張ろう王の総決起大会をします。これは安心安全な横手和牛が放射能による風評被害を受けていることと、リンゴなどの農産品がこの夏の猛暑により影響や被害を受けたことに対して我々議会側も応援しようということで開いたものであります。当日は頑張ろう王だけのコールだけではなく、実際に横手黒毛和牛リンゴの安全性や味を訴え、さらに先着100名が参加できる料理コンテストの開催、またバーベキュー大会、販売会、大抽選会も開催しますので、10月21日は横手駅前の横手イーストにぎわい広場に11時半、横手市議会の横手黒毛和牛や横手産農産物を支援しよう大会にぜひお集まりください。お知らせでした。
ありがとうございました。ぜひ皆さんもご参加ください。さて、なちっこの教えて横手市議会のコーナーではリスナーの皆さんからの市議会に関する質問を受け付けています。素朴な疑問質問をこちらのコーナーまでお寄せください。次回の放送は10月22日月曜日、私なちっこがお送りする市議会のコーナーとしては最終回となっていきます。市議会について全くの素人のなちっこが今までお送りしてきた内容を踏まえた中間テストをお送りしていきますのでね、リスナーの皆さんと一緒に楽しみたいと思います。ぜひお聞きください。 ラジコの教えて横手市議会、次回もお楽しみに。